is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女、
女、女。
ババボシ、ウェオナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組、ババボシ、北原みのりです。最近ね、私は自分でもちょっと驚くようなことがありました。なんと、さとみのことを好きになっていた。さとみ、あんなに嫌っててごめんねと思う自分がいた。何の話でしょう。東京ラブストーリーです。今ね、コンビニで東京ラブストーリー再発売というか、また違う形でね、文庫本になってて売ってるんですよ。たまたままだ途中までなんですけども、読んでみたら、大学生の時読んだんですよね。大学生読んだ時は、ね、里美と理科どっち派みたいな話があって、理科っていうのは人のことを好きになるけれども、愛されることに対してはとても不安を感じて、攻撃的になってしまう。でもセックスに関しても人生に関しても自分の足で立っていくわっていうような、新しくて自由でかっこいい女だっていうイメージがありましたよね。で、一方里美っていうのは、ほぼ保育園の先生をしているってところから、もうあざといというか、ね、もう最後のテレビドラマなんかでは最後キャンチの靴ひもかなんか結ぶところで最後終わるんですよね。もうそういう男に仕える女で、もう女の弱さをもう垂れ流して男を引きつける、もう魔性の女みたいな感じで、里見ムカつくみたいに思ってたんですけども、読み返してみたらね、ごめん里見、全然ムカつかない。むしろこのリカって女、何わがままでさ、なんかすごく身勝手なこと言って、でも結局弱さとか女ってとこを出してる面では里見と変わんないじゃん。里見が正々堂々と男が欲しいと言っているね、その潔さから比べたら、理科のこのぐちゃぐちゃ具合がなんともね、痛いっていう風に思ってる自分がいたんですよ。で、一方ね、私の友達で10年前フェミじゃなくて全然里見を嫌いじゃなかった友達がいるんですけど、彼女は10年後フェミになって読み返して、里見を異様にムカつく自分を発見したっていう風に言ってたんですよ。不思議ですね。私のフェミ濃度が薄くなったってことですかね。でもね、今から読むと理科って人も相当大変ですよ。完治のために、完治の仕事のためにすごく自分犠牲になってるシーンとか結構あるのね。あれ10年前なんで私気がつかなかったんだろうっていうか、サイモンさんってこの何年間かで書き直ししてんですかね。話が全然違って読めるんですよ。皆さんももし10年前ね、東京ラブストーリー読んで何か感じたことがある人、もしよかったら読み返してみてください。編集され直してるかもしれないし、あなたの心が変わってるかもしれない。理科、里美派、あなたはどっちですか。マンコ町がマンコの旅に送る番組、ババボシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
さて、今週もいろんなニュースがありました。というか、もうホリエモンばっかりで、なんかね、あんだけ騒がれるとちょっと気の毒な気持ちになっちゃいますけども、実はね、私ね、ホリエモンが一文無しになって、あの人はどこっていう番組に出てる夢を見たことあるんですよ。ね、私占い師の才能ありませんか。本当、それで変な呪文唱えて、ね、好きな女11人と暮らしたいなんて、そんな風に思っちゃったりもする。変なね、今日のニュースもそんなニュースも流れてきていますが、読んでいきます。内閣府が発表した男女共同参画の推進状況調査によると、2005年4月の段階で管理職に女性を起用していない市町村は全体の 33.9% を占めていることが分かりました。また都道府県では98年の調査以来、女性の管理職は初めて減少したそうです。現在日本でも上映中のさゆりが中国で上映禁止となっています。これは中国のトップ俳優コン・リーがヒロインの芸者を演じているので、中国人に旧日本軍の従軍慰安婦問題を思い起こさせ、反日感情の悪化につながるのではないかとの懸念からの処置だそうです。愛媛県知事が人間ドックを受診した際に全館禁煙の病院でタバコを吸っていたことが県民からの指摘で発覚しました。吸ったことを公表した知事は、禁煙の認識はあったが灰皿があったから 気の弱さかもしれませんと答え、記者からのこれを機にタバコをやめたらどうですかというツッコミに、私に禁煙しろというのは極論すれば死ねということ、迷惑をかけないように吸いたいと答えたそうです。なんか今時正直なね、あの知事ですよね。やめませんかって聞かれたら、まあやめようかなっていうね、まあ建前でも答えるじゃないですか。極論すれば死ねということっていうのは正直すぎますよ、この知事さん。今週もセクハラが多発しています。福井県では40代の男性教諭が腰痛を訴えた女子生徒をベッドに移し、マッサージをしながらキスをしていたことが分かりました。この教諭は自分でも何をやったか分からないと話しているそうです。徳島では50代の男性大学教授がハートマークを多用したメールを女性職員に10回送信し、懲戒戒告処分になりました。山梨県ではスナックで居合わせた女性に、デブそんなに太ってどうすんだといった市議会議員の男に裁判官が侮辱罪の罪で29日間の拘留を言い渡したそうです。細胞が必要とするエネルギーを作る生命にとっては重要なミトコンドリアの DNA が母方のみから遺伝するのは、受精直後に精子のミトコンドリアの DNA が分解され消えてしまうためであることが東京大学のグループによって分かりました。これまでは卵子より精子が小さいため、この DNA が少ししかないからではと考えられていましたが、なんと消えていたんですね。このグループの研究は、精子のミトコンドリア DNA はストレスにさらされダメージを受けていることが多いと考えられ、子供に悪い影響を伝えないために破壊されるのではないかと推測しているそうです。さて、私が今週注目したニュースはやっぱりこの DNA ね。あのこのニュースを聞いて私はですね、もし自分が男だったら相当まずい人間だったなっていうふうに思いましたよ。だってやっぱり女の方が優位じゃんとかさ、どっかで思っちゃったんですもん、これ読んで。なんででしょう。もしね、天皇が男系でなく母系で来ていたとしたら、でもしね、その母系ですよ、雅子さんがもう天皇の長女だとします。で、浩宮が来るわけじゃない。浩宮との結婚で雅子さんは愛子しか産まなかったじゃなくて、愛蔵っていう男の子しか産まなかったとすると、で愛蔵を産んだら、その今度愛蔵が長男で、もう他に女の子生まれないわけですよ、天皇家に。そしたらもうすごいしょうがない、もうこれからは男系に行きましょうってことになったらどうします、皆さん。男系で行きましょうって言ったら、今まで母系で続いてきたミトコンドリアはどこで行くのって話になるじゃない。 Y 遺伝子どころじゃないですよ。 Y 遺伝子よりももっと重要な、もっと重要な DNA、 ミトコンドリア、ミトコンドリアはどこに行くんだっていうふうに言いませんか。私言うね。そのためにも母系を守ろう、母系だ母系だっていうふうに私多分運動すると思います。ということでね、今週の先週でしたかね、文春で女系天皇イエスオアノーっていうような特集やってたんですよ。やっぱすごくね、印象残ったのが林真理子と倉田真由美さんでした。林真理子さんはね、こういうんですよ。やっぱりものすごい尊いものだと、てかありがたいものだと、ずっと男系で続いてるんだから、ここでいきなり女系にしてしまうのはやっぱとてもとても許しがたいことであると。でもしどうしてもね、女系にしなければいけないんだったらば、そんな天皇制はやめてしまえっていうふうに、まあ、かなりね、すごいこと言ってるんですよ。多分一番過激なこと言ってるのは、裏をちゃんと読んでったら林真理子さんだと思うんですよね。だって無理に続けさせることはないと、男系でその尊さが消えるんだったらば、男系が続かなくて尊さが消えるのであれば天皇制やめてしまえというわけですからね。それに対して倉田さんはすごくもうストレートにはっきりと言ってましたね。女系がどうのこうのとか、そんなこと言うのって気持ち悪いと、女の体を何だと思ってるんだと、そのやっぱり子供は女じゃなくちゃいけないとか、その目かけっていうかね、制度が出てくるっていう、そういう話になってること自体がもう不愉快で不愉快でしょうがないってことをすごくストレートにおっしゃってて、私はね、どっちの意見もすごく、なんて言うんだろう、共感するところがあったんですよね。そう、でもこの DNA の話を聞いた今、私はやっぱり男系でどうぞ、どうせ潰れるでしょ、そうしたらと。天皇家なんて今の時代愛されなければ、まあ、続かない制度になってるわけじゃないですか。そういう意味で言ったら、まあもうどうぞどうぞご利用しして男系でも何でも言ってくださいと。で、本当に目かけ制度をね、持ち込まなければならないって言ったら変な呪文でも覚えて、どんどんどうぞねそういう感じですよ。で、どうぞ勝手に滅びてくださいっていうような気持ちにちょっとなってますね。ということで、ババアが読むとこうなるニュースでした。
火事がポドナワナイトルビオアンテス火事がポドナワネジが住むアンテスナイモンブリン보지않고나의비명듣지않고나의분노느끼지않고나의증오외면하고나를선도끼가돼요나를선가위가돼요 Cut it out, cut it out, cut it out.
ここで1枚メールを紹介します。こんばんは、北原さん。私も相談があります。先日半年ぶりに親友に会ったのですが、その親友が果敢なエコロジストになっていたのです。親友 M はここ数年人間関係に悩んで苦しんでいて、半年前会社を辞めると同時にしばらく誰とも会いたくないと私にメールを送ってきました。その心配で連絡をしても留守はなく気に病んでいたのですが、今月になっていきなり電話が来ました。喜んで会いに行くと、そこには半年前とは比べ物にならないほどすっきりとした M がいました。ご飯でも食べようと私たちがよく通ったラーメン屋に誘うと、 M は急に顔色を変え、かたくなに嫌だと言い出したんです。なんで?と聞くと、 M は見えない何者かに怒りを込めるように言いました。ラーメン屋には割り箸がある。M の顔は血走っていました。割り箸を知ってるの?木よ、樹木よ、今オゾン層が破壊されてるの、地球が熱いの。そしてご飯を持ってきたから食べようとカバンから出されたものはおにぎりと野菜。私は何が何だかわからない環境問題の話を聞きながらご飯を食べました。 M はこの半年で自分をおかしくしたものを突き詰めていく作業を悶々と繰り返し、そしてエコロジーを考えることが自分を考えることだという結論に達したというのです。しかし私には M がまた厄介なものを背負ってしまったようにしか思えません。公園のゴミ箱にゴミを捨てる知らない人に詰め寄る M を見ているとなんだか複雑な気分です。北原さん、 M を理解できない私が悔しいです。どうもありがとうございました。もしかしたら私も誰かにこんなこと言われてたのかな。久々に会ったみのりがフェミニストになっていた。男を口汚く罵るみのりを見て私は心配になりました。道を歩いてるただの男を、なんだあのハゲジジイと罵るみのりを、私はどうしたらいいのでしょうと心配していてくれた友達もいるかもしれませんね。でもまあほっとくしかないですよねって冷たい言い方ですけども、やっぱり正しいとかさ、自分はこれだみたいなことを思い込んじゃってる人の勢いって止めらんないですもんね。でやっぱり自分が正しいって思ってると人をやっぱり攻撃する、なんか武器を手に入れたような気になっちゃうんですよね。私もその私がそうだってではなかそうではなかったらいいなとは思うけども、やっぱりフェミニスト目覚めている人、フェミではない人、バカな人みたいなとこで あのもしかしたらそんな嫌な視線で私は自分の母親を罵ったかもしれないというか罵りましたね。お母さんはバカなんだよ、結婚ずっとして離婚もしないであんな父親の話にしやがってみたいなことをあの吠えた記憶ありますもの、ね、ごめんなさいママ本当ね、あの人の生き方を尊重できないような思想はね、あの強烈ですよね。だからフェミニスト、まあ、思想とその感情っていうのの折り合いっていうのはやっぱつけられないままあのやっていくとやっぱ自分を追い詰めていくことになるんだなってことを私は自分自身も含めて思いますよ。まあ理解できなくてもしょうがないですよね。あの、まあ、でも皆さんにもこういったような経験ないですか？エコロジストじゃなくてもフェミニストじゃなくてもなんかね、あの銃問題でもいいし戦争問題でもいいですよ。何でもそういったとこであの自分の感情とその思想と引き離されていってなんかどんどん自分が追い詰められていってしまう自分とか友達とか、まあ、そんな話ももしよかったらあのメール皆さんくださいね。メールは love@lovepeaceclub.com かメール送るをクリックしてください。
ひとりエッチひとりエッチ
オナニーコラムバレンタイン夫人。ラブピースクラブ、まあ、フェミ言っている会社ですけれども資本主義でしっかりと商売をさせていただいておりますよ。バレンタインのセール、もうすぐバレンタインですもんね。街がチョコレート色に、まあ、あの彩るシーズンですけれども、今日はラブピースクラブに、まあ、電話をしておまんこレイディトッチーに、バレンタインセットのことについてちょっと聞いてみようかと思います。もしもし。
もしもし。
どうも。
ラピスラベようこそ。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、どっちでもバレンタインセール、ええ、まあね、ラピスクルーブは一応あの一人一本オナニー、一人一本オナニーじゃない、一人一
本, 本バイブね。
でまあオナニーを推進する会社なわけですけれども、ええ、うん、どうなのバレンタインって、ね。
はい。
バレンタインはどうなんですかあなた。やっぱチョコレートとかあげたりするんですか。
ああ。
フェミとして
あ、まあ、昔はねあのチョコレートなんか手作りなんかしちゃったりとかしまし
たけど。嘘でしょ。嘘。
まあね、
本当に。え、で何ハートマークかなんかつけちゃって、
あのハートのですね、うん、あのかたどったカステラケーキを買ってきてそれにあのチョコレート塗ってあげたりしたことなんだ。
汚いあの手垢のついたチョコレートよく作ると思うわ。いつも
本当に手垢つくのね、あのチョコレート固めると
ね
あの指紋がいっぱいついたあのチョコレートプレゼントして覚えがあります。
うわすごいね、その過去もということで、
ね、
まあ、あのでも、まあ、まあまあ資本主義の会社としては、ええ、あのまあ、バレンタインセールで、まあ、今年もねあの皆さんから小金を巻き上げようという、
ね、でフェミとこう、ね、フェミやっぱりフェミ企業としては、
はい、
バレンタインに乗っちゃってどうなのみたいなところもございますけれども、まあ、あのそんな、ね、カップル主義に当てられながらも、まあねえ、
まあ、やってみました。
楽しんじゃう、はい、まあ、楽しんじゃうということで、
まあ、私たちにとってはさ、バレンタインセールってあの、まあ、セックスの祭典ですからねバレンタインはね、
そうですそうです、
オナニーとセックスを、まあね、心ゆくまで楽しむ日ですの で、
そうです、
そんなセットを作りました。
そうです、はい、でもあの金にねあの糸目をつけずに楽しみましょうということで、お作りしました、
はい、どんなの作ったんですか。まず
は
です
ね、はい、ザ・チョコチョコセット。
なんだそのタイトルは
ザ・チョコつぶしなチョコチョコセットですね、はい、こちらですね、はい、まずお二人でバストルーフというですね、甘いチョコレートの香りの、バス、なんていうか、バスバブル、
バスバブル、おめえおしゃれなものに慣れてねえから、
慣れてねえから、なんていうんだこういうの。
バストルーフ、それはね、バスソープ中かなんかあのシワって入れると泡がムクムクってるやつでしょ。
おめえも大した香りでしょ
ね、そういったチョコレート味のさ、
チョコレート味のその、うん、あの入浴剤ね、
うんうんうん、
を、まず入れていただいて、はい、2人で入ると、はい、でお風呂から上がったらフェロモンキャンドルでフェロモンムンムン炊いていただくのフェロモンキャンドル、
はい、
でその後はこうレッツオーラルセックスということで、ーオーラルガズのチョコミント味、ここにもまたチョコレート、
そうそうそうそう、
でその後です、まあ、レッツ本番ということで、うん、
本番って何、ま
あ、何が本番なのかってこともねちょっとあの怒られそうですけども、はい、まあ、あの V コンというねチンコにつけて、チンコも私も気持ちいいという V コンかあるいは、まあ、いろんな形のバイブに変身するピンクバイブキット、どちらかが、まあ
ね、チンコとやらない人はピンクバイブキットでどうぞって感じですよね。
そうどうぞ、こちらもマンコ持ちカップルでも OK ですからね、であとは、まあ、あのチョコレートにのチョコチョコにかけまして、まあ、ファースティックなんかでお互いちょっとくすぐったりなんかしてね、
やだね、ダジャレがもう
もう本当に親父ギャグがちょっと
会社じゃないね
親父ギャグが入りましたね、
はい、
であとはローズチョコレートマッサージオイルで2人でぬるぬるとマッサージをしていただくという、
これでおいくら、
はい、12,300円相当の品物が9,000円となっております。
まあお得です。
はい、
ね、バレンタインチョコチョコセット、はい、チョコ尽くしな夜をあなたにと、これね、もうおまんこレディどっち一人で考えてるんで、私の責任ないですからね、このあのえげつないタイトルとか私全然関与してないんで、
あれすごくいいって言ってくれたの社長じゃん。
はい、それから他にも何かあるんですか。
はい、次はですね、はい、まあそうは言ってもね、
はい、
何バレンタインデーなんてと私は今年も一人よとそんな人のために作りました、マイファニーバレンタインセットこちらですね知らないジャズの名盤マイファニーバレンタイン
マイファニーバレンタイン、はい、
あれにかけてみました、はい、こちらのセットですね、まあ、いいんです
いいんです、
ね、こんな、ね、世の中のカップル主義に当てられて受け継いだ心を、まずはエコカイロで心も体も温めていただく、はい、そのエコカイロ
これね本当お得よね。
これお得ですね。
あったかいし長持ちするし何度でも使えるし
本当に、
まあね、一回あの絶対使ってくださいっていう感じのエコカイロなんですけども、
ねはい、あの本当にあのエコなんですねで、まあ、チョコレートは、まあはい、自分で自分に差し上げましょうということで、はい、チョコレートバイブ、
そうそうそうそう、食べられないけど当てられるから
そうで自分で差し上げましょうということで、
は
い、
入れられるしね、
はい、で、ローズチョコレートマッサージオイル、はい、こちらで自分をこう癒していただいて、はい、フェロモンキャンドルで、
やっぱりフェロモンキャンドル
やっぱフェロモンキャンドルでムンムンと炊いて自分で一人で盛り上がりましょうと。
これ綺麗なセットですよね。ハートマークのエコカイロとチョコレートスティックは結構パワーもあるしね。
そうですね、
ローズチョコレート本当に香りもいいし、
香りもいいし、フェロモンキャンドル本当に、まあ、あのムンムンするし、
ね、セイントバレンタインは本当に自分を愛してオナニー三昧っていう日もいいじゃないですか。
そう
です、
そう、
はい、
自分のための自分のために買うセットですね。
そうですよ、はい、でこれおいくらなんですか。
こちらはですねなんと9500円相当が、はい、はい、6500円となっております。
すごい、3000円も安いんだ。
300円じゃないです。
3000円も安くなってる。
3000円も安くなってる。
今夜も一人のあなたへ、マイファニーバレンタインセット、バイトッチでした。
どっちでした、まあ、私は今年も一人なのでね、皆さん、
そうなんだ。
やっぱりこういうものをちゃんと作らないと、
は
い。
手作りしないんですか、今年は。
今年はあの、作って、あ、分かった、ラピスカードで配ります。
手作りチョコ、あ、でも手作りチョコセットもあるじゃない。
あ、そうなんです。そう、行きましょう、はい、こちらやっぱりチョコレートは手作り派よというあなたへ手作りチョコキット
手垢にまみれたチョコをどうぞ
どうぞ。まずですね、はい、あのまあそうは言ってもチョコレートを手作りするって言ってもみな皆さんね、あの溶かして湯煎して、うん、あの型にはめるだけでしょ。
本当そんなものありがたがってどうすんのよって感じですよね。
でそこでですね、うん、あのこちらご用意しているのが、あのちょっとユニークなあのエロアイストレイっていうのがありましてあの女の人のおっぱいですとか、はい、チンコですとか上半身ですとかかたどったアイストレイがあるんですね、うんうんうん、
売れないんだよね。
はい、売れないの。本当にね、どうしようもないの。
っといっぱい余ってるんですよ。ぜひ買ってください。これ
でこれ に,
本当に、
ね、チョコレート流し込んで、うん、もう世界で唯一の、面白エロチョコレートを作ってしまおうと。
本当ね、バレンタイン台無しみたいな。
そう、惹かれるみたいな。
ね、チンコ型と女の形、女の人の体のものと、あと上半身のもの、3個から2個選べるんですね。
そうです、そうです、はい、でもしあのチンコ系がどうしても嫌だという方は、うんうんうん、あのコメント欄に書いていただければそれはあの外してお送りいたしますので、は
い、チンコ系しか欲しくないって人もそれでいいんですよね。
あ、
言えば
チンコしか欲しくないって方も OK です、
う
ん、はい、
はい、ということで、まあ、
うん、でこちらのアイストレイ2個と、アムールローズといいましてですね、バラの 花びらに一枚一枚エロティックなラメロとかですね、あの英語でいろいろこう、
王様ゲームみたいな、ね、
王様ゲームみたいなのも使えるバラですね、うんうん、それを一輪、
はい、
あとはですねチョコレートクリームを体に塗って、描いてみるっていうボディペイント、
ね、結構いいですよあれ。
あ、な
ん
か
ね、筆をね、あの筆が2本ついてるんですけど、うん、それを体に塗っていくと本当ね、
うん、
あ、なんていう の, あの 肌に筆ってもう必須っていうかさ、やったことない、やったことない、
うん、あるえ、あ、みんなある、
みんなあるよね。え、ない人いるの。
だって
筆、ね、筆があったらもう付き合うよね、マンコにね。
そうだよ、小学校の習字の時間から使ってたよ。
それすごい。
そう、あれね、炭で塗ったらなおさら気持ちいいのね。あの冷たくって、
マジで。
そう、
炭で墨汁、うん、
あ、墨汁つけます。じゃあ
墨汁もセットでね。じゃあ、まあ、それはじゃあホワイトデーで、あの今日はブラックデーということで墨汁って形で、
いいですね、
いいじゃないですか。やってみましょう、じゃあそれ。いや、いいわ、ジャパニーズオナニーの基本だよね。
そうですね、うん、でこちら の, あのチョコレートクリームちゃんと舐めれますので、はい、で、あの筆で描いていただくと、
はい、
で、あの背中とかにね、
すごい
愛してるとか、
もう私がチョコ、手作りチョコだし、
手作りチョコで
愛してってそんな力入れなくて、
こう筆書きで描いてとかして、
はい、
そんなセットがですね、こちら、まあ、5000円相当が、はい、3000円と。
安いね、本当セットはお得、お得よ、
はい、うん、本当にお得です、
はい、
あとはですね、はい、こちらストロベリーキッスセット、
はい、
やっぱりですね、チョコレートばっかり食べてるとやっぱ甘いですよね。で、欲しくなるのはイチゴ。いちご大好きもいいけれどもですね、チョコといえばイチゴということで、こちらストロベリーキッスセットというのを作らせていただきました、はい、こちらですね、プリップリした本当にあのリアルなイチゴをかたどったストロベリーというローターにですね、うんうんうん、こちらはボディチョコパウダー、
おー、これがいいんだわ。 本当 ね、これね、ただのココアちゃんって私お店のお客さんに言われたことあるんだけど、
そ
う、ふざけんなって首締めたくなっちゃったんだけど、本当ね、肌につけられるよりほんとサラサラしたいいパウダーなんですよ。
そうですよね。そう、
これぜひ使ってください。
でそれをこう茶色のハケで、うんうん、このまた気持ちのいい ねハケでこう体に塗っていただくと、
そう
で、まあ、あのストロベリーのローターにつけて食べていただいても OK、
うん、OK です。これ美味しそう。私これ欲しい。
でこれに、うん、さらにですね、はい、オーガニックローションのストロベリーチーズケーキ味をお付けしまして、
オーガニックですからね、
全部美味しい、全部甘酸っぱい、
OK、そ
んなセットが、はい、7000相当が5000円となっております。
素晴らしい、もう素晴らしい、ストロベリーキスセットでね、私のところに企画書が来るんですよ、どっちから、ストロベリーキスのところになんか気持ち悪いあの口紅マークがさいっぱいついてんだけど、これどういう意味？
あれも載せてくれなくちゃ
これがまあね、ストロベリーキスキスですからね。
そうです、そうです。
どういうセンスしてるんでしょうねこの人は、はい、それで最後のセット、
はい、最後のセット、はい、こちらですね、はい、何チョコレートあげる、私がチョコレートなのよ、そんなセットをご用意いたしました。そう、私がチョコレートなのセット、はいはい、これはですね、自分がもうチョコレートになってしまうというセットですね、はいはいはい、まずはですね、ピュアインスティンクこの、うん、すごくピーチの香りのするフェロモン香水を、
これいい香りだよね、とても
いいよね、うん、
そう、なんか本当ね、あのエロいっていう感じと、でもそんなエロすぎず、なんかさ、あの処女の香りがする、いやだ私親父みたい、
え、何の香り、
処女の香りがするとか、
いやだ
気持ち悪い、気持ち悪い、私はフェミじゃなくなってるんだ、
もうだんだんさ、フェミじゃなく
な
ってるよ、
ごめん親父になってるよ処女の香りがするピーチの香水だよ、さあどうだい、そう、あとボディチョコレートパウダーとね、
何切り替えてる、
ごめん、
でそう、まずピュアインスティンクトで、はい、まあ、あのいい匂いを香らせていただいて、
はいはい、
それでですね、まあ、ボディチョコパウダーですね、はい、うん、こちらを自分 あの体に塗っていただいて、自分のチョコレート完成、美味しいチョコレート完成ですよ、
はい、
私というね、でそれに、ベッドに、敷き詰めていただくローズ、はい、ベッドローズというものがあります、はい、それも、敷き詰めていただくためにセットでお付けして、
はい、
自分を演出と、
はい、
プレゼントということで、
これが、
はい、こちらのセットですね、7100円がなんと5000
円に、安いですね、
ちょうどこのよりも珍しいこの企画にどうぞ乗っていただける方
私こそがチョコなのよ、
そうです、
まあ相手にやってもいいしね、これ本当楽しいセットだと思うので、
なるほど、そうですね、
まあ、バレンタインあのどうなのみたいな人もいるかもしれませんが、まあこれは本当セックスとオナニーの祭典ですので、
そう
ちなみにトッチは東京ラブストーリーの里見とリカはどっちが好きだった、
当時ですか、
はい、
好きだってこと、
いやいや、里見のことにどう思ってました、
あ、里見のことですか、うん、里見って
自分と被ってた、
被、ね、うん、らない、むしろ私はいつもドラマを見るときに男を取られるって女にものすごくね感情にするの、
あー、じゃあ理科だね、
そうだけど、
そうかそうか、
うん、そうやっぱそうでしょう、
理科だったよね、いや、じゃ あのちょっと今ね、あのもし東京ラブストーリーを読む機会があったらぜひ読んでください、もしかしたら変わってるかもしれない、
そうなんです、
そうなんです、まあこれはまた別の話なんで、
はい、
ということで、まあバレンタインセットでした、はい、どうもありがとうトッチ、またじゃ売れたらいいね、なんか今日売れた、
今日ですか、はい、あ、セット、うん、今のところゼロです
ということで2月の14日までやってますので、
はい、皆さんお待ちしております、
どうも、
はい、どうも、
目覚めの頃だわ、マンコ持ちがマンコのために送る番組ババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ですね、先週そういえば一電車一物語みたいな話したんですけども、今日ここに来るまでもね、あったんですよ。結構30代前半ぐらいの男が高校生の男をね怒鳴りつけてたの。その男の子は階段に座ったらしいのね、駅の。それでお前邪魔なんだよって男がさ、本当にエキセントリック怒っちゃってて、で高校生の男の子はそんな言い方ねえだろおめえみたいな話になって、そしたらその男がお前にお前って言われる筋合いないんだよって言うから、したらその高校生があんたが先にお前って言ってきたんだろって、大人なんだからもっと言い方気をつけろよ、そしたらもう男はねどんどん逆上してっちゃったんですよ。でその男が高校生に殴れよ俺のことって言ったの。そしたら高校生がやだよ殴ったら俺悪くなっちゃうじゃんとか言って、そしたらその男がお前頭いいじゃんとか言って、何なんだよこの男たちはっていう話なんですけどね、本当よね、面白いよね。でもなんか余裕がない感じの人って多いですよね、まあ、そんなの見て自分も気をつけようなんとか思っちゃったりするんですけど、ということでマンコ持ちがマンコのために送る番組ババボシ、最後まで聞いてくれてありがとうございました。また来週も聞いてね。北原みのりでした。
子の扉 Baby ママこっち向いて
Station.